業療法士ミキティの子どもの話。ヘイヘイヘイヘイ、What's up? ミキティです。さあ始まりました。前半は感覚統合 Q&A からトピックを一つご紹介、後半は先月に引き続きモンテソーリ教師の岡山亜美さんが登場してくれます。今日はどんなお話でしょうか、お楽しみに。 OK! Here we go! Question 16。 友達が乗った三輪車を押すときにゆっくりと言ってもスピードを出しとても危険です。自分が乗っているときは坂を滑り降りることを繰り返しています。一体なぜでしょうか。ではつまずきの背景と援助の考え方について感覚統合の視点から探っていきましょう。友達が乗った三輪車を押してあげようとする行動の訳を考えてみると、一つは友達と一緒に遊びたいという対人面での欲求が考えられます。これは子供が人と関わって育つためにはとても大切な欲求だと思います。ただ友達と仲良く遊ぶためには同時に相手の子供が三輪車を押してほしいと望んでいるかということも考えなくてはなりません。またこのお子さんが相手の望む押し方、例えばスピードやコントロールなど、それらを理解しようとしているかや力の調節をしようとしているのかも見る必要があります。次にこのお子さんが見せる行動の特徴について考えてみましょう。三輪車で坂を滑り降りる活動には滑り降りる感覚、前提感覚、そして坂を登る際には足でしっかりペダルを踏んだり三輪車を押したりする筋肉の感覚、固有感覚、それらの情報が脳にたっぷり送り込まれます。坂が急であればあるほどこの2つの感覚情報、前提感覚と固有感覚は強くなりますし、繰り返せば繰り返すほどその情報は加重されていきます。このお子さんは三輪車に乗って坂を滑り降りたり登ったりを繰り返していますので、このような感覚情報をたくさん集めていると思われます。このように自分にとって必要な感覚情報を積極的に取り入れる行動を感覚探求行動と言います。感覚の受け取り方は人それぞれで異なり、ある人にとって快適な感覚刺激も別の人にとっては不快と感じられるかもしれません。つまりこのお子さんのように強い前提刺激を楽しいと思う人もいれば怖いと感じる人もいるのです。自分一人で遊んでいる場合は良いのですが、友達と遊びを共有する場合にはこの感覚の受け取り方の違いが友達とうまく遊べない要因になってしまうこともあります。友達が乗った三輪車を押してあげる場合、相手も速いスピードを望んでいるのであれば、ぶつかったり倒れたりしても大丈夫な環境で二人ともしっかり遊んでもらうのが良いと思います。もし相手がそのスピードを怖いと感じているのであれば、 友達が怖いと感じていることや、怖がりの友達にとっては自分で漕いだ方が楽しめるということを子どもに伝え、それぞれ三輪車に乗って個々のペースで漕ぎながら一緒に遊んでもらうのも良いかもしれません。また力のコントロールが難しいのであれば、ちょうど良い程度の押し方を大人が手を添えて教えてあげるのも良いでしょう。さらにこのお子さんの感覚欲求を満たすためには、この三輪車遊びを展開して凸凹道で遊んだり、スラロームも良いかもしれません。凸凹道では上下のガタガタした感覚も体験できますし、スラロームでは左右にハンドルを動かしたり、それに合わせてバランスを取る体験もできます。道が複雑になればなるほど、このような力のコントロールや両手両足の協調運動が求められ、運動を組み立てる力を高めることにもつながります。今回は友達が乗った三輪車を押すときに、ゆっくりと言ってもスピードを出しとても危険です。自分が乗っているときは坂を滑り降りることを繰り返しています。一体なぜでしょうかというご質問の回答をお届けしました。次回は肉しか食べないという偏食があり、おやつにも歯ごたえのあるせんべいのようなものが好きです。他のものも食べられるようになると良いのですが、どうしたら良いでしょうかというご質問の回答をお届けします。ワンダーランドの子供たち、このコーナーでは子育てについて、子どもの支援についてゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。ではここからモンテソーリ教師の岡山亜美さんをお迎えしてお話をさせていただきます。今回はですね、2冊目の著書、モンテソーリ教育が教えてくれた0歳から7歳この年齢の対象とした子どもの心を強くする10のタイミング、こちらの一節を先に少しだけご紹介させていただきますね。この本にはですね、とっても大事なこと書いてます。いきますよ。子育てには逃してはいけないタイミングがあります。一体何でしょう。すごく気になりますよね。やはりですね、お子さんを育てているとこんな様子気になることないですか。些細なことでいつまでもメソメソしている、思い通りにならないことがあると癇癪を起こす、集団活動や登園登校を嫌がる、気に入らないことがあると兄弟やお友達に手を出してしまう、うまくいかないとすぐに諦める、やってできないの言葉が多い。こういったお子さんの言動行動などを目の当たりにすると、どうしてうちの子はこんなに繊細なんだろう、こんな性格で大丈夫と子どもの性格や将来に不安を感じることがあるかもしれません。我が子とは正反対のたくましい子どもを見て、私の育て方がいけなかったのかなと自分の子育てに自信を失ってしまう人もいるかもしれませんね。でも実はこんな時こそ子どもの心を育むチャンスなんです。子どもの弱さや気になる行動が現れた時に、周りの大人がどう子どもに接するかで子どもの心が強く育つかどうかが決まると言っても過言ではありません。 そうこの本には書いてあります。今のお母様の対象にお話をしていましたが、これはもう、ね、支援されている方も共通している内容だと思うんですよね。今回は一体どんな方がモンテッソーリを学んでいるのか、それも含めてお話をお聞きしたいと思います。ではどうぞ。今回2回目の登場です。モンテッソーリ教師の岡山亜美さんです。前回はですね、モンテッソーリの歴史、ね、お医者さんからこの教育方法、これは教育だけではない子どもの発達についての理論がしっかりあるっていうものだったんですよね。ではですね、その続きということ で、じゃあ実際にどんな方がモンテッソーリの教育に興味を持っていらっしゃるのか、そういったお話だったり、お母さんからどんな質問がよく子育てについてありますかっていうような内容を今日は聞いてみたいと思います。はい、では岡山さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、まずこの教育、モンテの教育、どんな方が学んだりとか関わったりとかしてるんですか？
モンテッソーリ教育を少しねご存知の方はなんとなくイメージできるかもしれないんですけれども、まあ、ピンクの、立方体が10個並んだピンクタワーという教具があるんですけれども、それ以外にも円柱差しとか、とても代表的な感覚教具がモンテッソーリ教育の中でもとても特徴的なんですね。で、この感覚教育以外にもいくつかの教育分野があって、こういったものを教育法を子どもに施したい、やってみたいという方ももちろんいます。そして、それ以外にも子育てで悩んでいて、モンテッソーリ教育の子どもの見方をヒントに、子育ての悩みを、解決したいという親御さんもたくさんいらっしゃいます。
なるほどなるほど。じゃああれですかね、例えばあれですかね、例えば水を何回もこぼしちゃったりするお子さんとか、なんかお母さんをちょっとイライラしてさせてしまうようなお子さんとか、そういった子育ての悩みとか、そういったお母さんのお話とかもあるんですか？
そうですね、やっぱりちっちゃな子どもたちのやることって理解できなかったりしますよね。なんでそんなことするのとか、まあ、理由もわからないし、まあ怒ってもやめない、でこれに対してどういうふうに、まあ、関わっていけばいいのかっていうことに悩まれる方たくさんいらっしゃいますよね。
じゃあその今ちょっと最初に言った、例えば水を何回もこぼしちゃう、なんでっていう部分の回答としてはあれですよね、例えば私だったらこういうまあ、お仕事で感覚統合のお話をしてるので、多分それはお子さんが多分その固有感覚という筋肉だったり骨の感覚がうまくコントロールできなかったり、姿勢がきちんと上手に取れなくて水をこぼしてしまうっていうような視点でよく私たちは見るので、そういった、じゃあそういった部分にどうアプローチするのかっていうお話をよくリハの中でお母さんたちに伝えたりとかするんですが、モテだったらどんな感じでお母さんたちにお伝えするんですか？
固有感覚のといった話ももちろんあるんですけれども、プラスもう一つ、モンテッソーリ教育では敏感期という言葉があるんですね。で、この敏感期というものは、ある能力を伸ばすために、まあ、発達するためにとか獲得するために、ある時期とてもこう執着する、その物事に対して、熱烈にこう繰り返して繰り返して執着して、それをやりきった時に、まあ、発達していく、この敏感期という限定された時期があるというふうに考えます。で、この敏感期がちょうど子どもたちで運動の敏感期というふうに言われていて、まあ、例えばお水をこぼしてしまうということであれば、手首をこうひねるというか、こう回すというか回転させる、この動きを、まあ、やりたいので、まあ、子どもたちに本当に面白いぐらいにこうピッチャーとか紙コップを渡すと、もう必ずこれ注ぐって教えなくても注ぐんですよね。で、この動きが楽しい、で、これ注いでこうジャーッと流れていく液体を目で眺めるのも楽しい、で、これにすっごく執着するし繰り返すんですね。で、まあ、それをやりきった時には手首が、まあ、しなやかに動くようになっていたりと とか、うん、目もよくこう目を凝らして見るようになっていたりとか、うん、まあ、発達にとてもいい貢献するということですね、
うんうん、
でこれを止めてしまうと、うん、まあ、いつまでもそこに敏感期なので、うん、執着してやりたがる、うん、で怒ってもやりたがる、
うん、
なのでこういう時には、まあ、やってもいい場所、
うん、
まあ、例えば、うん、食卓ではダメなんだけれども、うん、お砂場でねたくさんやらせてあげたりとかすると、うん、まあ、ある程度こう満たされて、
うん、
お食事での場面で少なくなってきたりっていうのはありますね。
あ、わかります。今なんかこのお話を聞いててすごく思い出したんですけれども、まず前以前勤めていた子ども英会話教室に通っていた時に5組ぐらいの親御さんがアメリカ人の先生1人に対して教室の中で入ってて、1人のお子さんが毎回その先生に唾を吹きかけてたんですね。でお母さんはもうやめなさいって何回もそこでハンカチで口を押さえるんですけど、永遠とやってて、でまあね、なんとなく皆さんも想像つくと思うんですけども、他の4組のお母様もちょっと冷ややかな目になりますよね。そうなると来たくなくなりますよね。でちょっと私はその時はですね、こちらへどうぞとお越しいただいて、トイレに連れて行きましてね、そこでここペッ OK みたいな風にしてそこでちょっとやらせてから入ったっていう思い出があって、うん、まあ、その時間だけでは足りないと思うのに、家でもお母様ちょっとそれをやらせていただいてはいかがでしょうかと、なんとなく言った思い出があります。ね、なんかそういったことですよね。今の彼にはそのタイミングだったんですよね。今どうしても口から吐きたいっていうような感じだったんですよね。
そうですよ ね。それがなんか面白いっていうのももちろんあると思うし、うん、ですね、興味深いとか面白いっていうのもあるし、うん、またそれがね口腔内の発達だってとしてね必要だったりするかもしれないし、ね、うん、ありますよね。
ありますよね。ただね、その行為がしかも大してアメリカ人の先生っていうことでやはりちょっとですね、よくない、ね、行動っていうふうに取られてしまうので、ね、そこをうまくねモンテソーリの中では先ほど言っていた大学というか、うん、場所ですね、
はい、
やってもいい場所、やってもねちょっとまたそこではちょっとダメだよっていう部分をちゃんとお子さんに教えてあげて、そこで感覚を満たしてあげるっていうことが必要だということですよね、うんうん、いやー、やっぱりなんかすごい勉強になりますね、モンテソーリのお話ね、うん、ちなみにですね、じゃあ今度よくね子育て世代アミちゃんの教室では0歳から6歳っておっしゃってましたよね。じゃあちょうど結構癇癪とか起こすお子さんとかも多いと思うんですけれども、なんか癇癪を起こすっていうのは私の中ではなんかやっぱり言葉で言ったらわからないとか、だから理解を促すためにはなんかイラストを使ったり実物を使ったりしながらお子さんが次何をしたらいいのかっていうのを分かりやすく伝えるのはいいですよってお話とかよくするんですけれども、モンテの方ではどんな風なアプローチとかされるんですか？
そうですね、モンテソーリ教育の中に、まあ、子どもの癇癪についてということはあまりないんですけれども、うん、まあ、基本的にはモンテソーリ教育では大人と子どもは対等という位置づけで、
うん、
子どもも我が子ではあるんだけれども一人の、ね、人格を持った、うん、意思も持った一人の人間ということで、うん、まあ、どんな時も子どもを尊重するという姿勢がとても大切になります、
うん、
なので何かやりたいけどやれないって言ってわーって泣いている子どもに対して、
うん、
まあ何ですかね、すごく責めたりとか、
うん、
強く叱ってでそれを止めさせたりとか、
うん、
泣くんじゃないとかですね、
うん、
あと例えば脅したりとか、
うん、
そういったやり方ではなくって、
うん、
まあ、子供のあなたの、ね、気持ちは分かるよって、
うん、
一旦気持ちを受け止めて、
うん、
まあ、その上ででもねっていうような話をしていくっていうのが、
うん、
まあ、モンテソーリ的な子育ての関わり方なのかなと思います。でまたこの癇癪を起こしっていうのは感情の制御とかね行動の制御を司る脳が未発達なために起きているので、
うん、
子供に我慢させたから、まあ、その癇癪が起きなくなるとかそういったことではないので、
うん、
やはりちょっと長い目でね、
うん、
関わりは大変なんですけれども、
うん、
発達を少しずつこう待ちながら関わっていくことも必要になってきますよね、
うん、いや ね、子育てはねやはり忍耐力私たち育てられますよね本当お子さんから学びますよね、うんうん、大人になってもやっぱりね我慢することって今ねたくさんありますけども、それがね子供時代やっぱりそれ以上にきっと感じられていろいろ癇癪という形になってるっていうのもあるんじゃないでしょうかね。
そうですね、癇癪ってやっぱりどうして大変なのか辛いのかっていうと、子供にどう関わっていいのかわからないっていうのが一つあると思うんですけれども、うん、もう一つそのこれを許していいのかどうなのか迷うっていうこともあると思うんですよね、
ありますね、
やっぱりどこまでが、OK でどこまでがダメなのかっていう線引きがすごく難しくて、正解はないですもんね、
確かに。なんか場所でね、結局なんか親が人の目が気になるからっていう部分でやってしまうとかもないですかね。
ありますよね、やっぱりダメなんだけどでもここで泣かれたら困るからっていうね、
そうありますよね、
でもそういったね自分の中でのこう矛盾というか、この間はいいって言ったのに今日はダメって言ったから泣いてるんだよね、どうしようっていうようなこういった迷いみたいなのも小さなストレスになるんじゃないかなと思うんですよね。
確かになりますね。
でこれってでもとても大事なその子供にルールを分かってもらう、ダメなものはダメだっていうルールを分かってもらうっていう大事な機会でもあると思うんですよね、でモンテッソーリ教育はその尊重を大事にしているというふうにさっきお伝えしたんですけど、この尊重っていうのは許してあげる、 OK にしてあげるっていうことではないんですね、
そうなんですね、
はい、なのでこう気持ちはもちろん受け止めてあげるんですけれども、だからといって夜アイスクリームね、寝る前に遅い時間にアイスクリーム食べたいって言われたらそれ OK っていうわけではなくて、歯磨いた後はダメなんだよ、ダメなものはダメなんだよって言っていくこともとっても大事なことになるんですね、でやっぱり子どもの要求は受け止めるんだけれども、要求というか気持ちですね、気持ちは尊重して受け止めるんだけれども、行動は大人が判断して、そこは枠を作って子どもに伝えていく、ルールを伝えていくっていう、ここを、ブレないようにするっていうのが、楽になるヒントでもあるのかなと思います。
すごい、なんかでですね、やはりいろいろ経験されているので、そのお子さんの特性をやっぱりきちんと分かるっていうのがやっぱり大事ですよね。で私たちって親ってやっぱり親になってプロではないので、いろんな学びをして子育てっていうのを少しずつなんとなく子どものなんて性格だったり環境によって子どもの心理状態が変わるだったり、そういったものもあるので、私たちが全部本当に完璧にこなすっていうのはやっぱり難しいと思うんですよね。なのでその中でじゃあどうしたらその部分をちょっとでも緩和したりとか理解して少しずつ成長の助けになるかっていう部分で、モンテッソーリの教育、例えばその敏感期にはこういった対応をするだとか、こういったことをすることで子どもがすごく自分でも納得して次の段階にステップを歩んでいく、そういったことがあるというのが教育だということですね。なるほど。じゃあですね、もう一つ私ちょっとどんな質問とかやっぱり教育をしたいっていう方も多いんだと思うんですけれども、子育てにね悩みを持たれてる方がすごく多いということなんですが、なんかこういった悩みで相談される方が多いとか、あとそうですね、なんかよく子どもの好きなことを分かんないのでちょっと教えてくださいとか、そういったお話も聞くっていうのを聞いたことがあるんですけれども、そういうのは亜美さんどんなふうにお話しされるんですか？
そうですね、モンテッソーリ教育は何か一つのことを全員同じ学年の子どもに向けて一斉にやる教育ではなくって、環境はとても気を使って整えるんですけれども、その環境の中では子どもが自由に振る舞っていいという自由が保障されてるんですね。で、そうすると子どもに自由にしていいよっていうと、当然好きなものをやりますよね、子ども、
ね、最高ですよね。
で、と走ってて何かしら見つけてそれに取り組んでいく、でその対象物っていうのは本当に子どもによってそれぞれで、もちろん人気の活動もあるんですけれども、 全くね、他の子とは違うものに没頭してる子もいますし、うん、こうやって一人一人のこう個性というかその子が持っている興味とかに寄り添う、環境、
うん、
そこを伸ばしていく環境っていうのがモンテッソーリ教育なので、うん、見つけやすいかなと思うんです、
うん、
でこれが、さっきの話にもつながるんですけれども、うん、やっぱり子供ってこういうものだっていうふうに思っていると見えてこないんですよね、
う
ん、
もう親のエゴですよね
そうなんです。なので、うんうん、やっぱり先入観を取っ払って、
うん、
本当にその子の素のままを観察していくと、
うん、
まだだんだん見えてくるんじゃないかなと思います。
そうですよね。そこでなんか子どもの好きなことが発見できたりっていうことにつながるということですよね。
そうですそうです。なんかちっちゃなことで子どもが好きなこととか夢中になっていることって、
うんうん、
でこれも先入観なんですけど、
うん、
大人ってなんかサッカーとか、
うん、
なんかそういうダンスとか、
うん、
なんかそういった特別なものを子どもが夢中になるんじゃないかと思っていて、
うんうん、
なんか習い事も体験にいろいろ行ってみたけれどもどれもやりたがわからないし、
うん、
この子は好きなものが一個もないんだっていう感じで落ち込まれる方もいるんですけれども、うん、でもそういうお子さんね、うん、よく見てると、
うん、
本当にミニカーの名前を記憶して丁寧に並べていたりとか、
わかりますね
箱詰めしてたりとかするんですよね、うんうんうんうん、でも好きとかってそういう小さなところからもうスタートしてるんですよね、うん、実は
本当そうですよね。なんか将来の選択肢を決める時点で例えば親が前もってこの習い事でこう言ってこういう風にっていう風に積み上げているお子さんとその幼児期に好きなこと見つけてこれをしたいっていう風にもう決まっているお子さんの将来像を想像すると、うんうん、ミニカーが好き車種が好き、うん、こういったものじゃあ車のメカニズムについて知りたいってことであればじゃあ高校はどこを選ぶのかその後の選択として大学に行くのか何をするのか専門分野に行くのかっていうのを逆算してなんかそのお子さんだったら僕はこれが好きだからこれに行きたいっていう風になんかすごいつながるような気がして、でなんかこの間もなんかちらりとね SNS とかで載ってましたけど東大生に聞くみたいな感じで、うん、なんで行ったのって言ったらいやとりあえず行っとけばいいかなと思ったからとか、なんかその後がなんか見えてないというか、なんかもったいないな、こんなに頭がいいはずなのにその良さをなんか何も目的のないまま大人になってしまうのはすごくもったいないなってすごく私なんか感じたんですけど、なんかそれをモンテだとその幼児期に好きなものを見つけてあげるっていう部分で将来的になんかその子どもたちが生き生きと自分の好きなものに向かって進めるような子どもたちがたくさん増えるんじゃないかなってすごく感じました。
そうですね、本当にそれが自分の人生を生きるっていうことだと思うんですね、
うんうん
うん、大人からとか誰かから評価されたもので、
うん
そこを一生懸命頑張るんじゃなくって、
うんうんうん、
自分がやりたいこと自分の意思を、
うん、
スタートとして、
うん、
そこから展開していくさまざまな活動だったりもちろん進路だったりね受験だったりっていうのがあると思うんですけれども、
うんうん、
それって自分の人生を自分で生きてるっていうことですよね。
そうですよね。なんかそれって私たち大人にも当てはまると思うんですよね。幼児期で今までもしかすると私もそうですけれどもやっぱり何をしていいかわからないまま大人になってしまって、私なんか特にねもうね38で学校に行って今の作業療法士の資格を取って今やってるんですけれども、なので好きなことを見つけてやってみるっていう勇気ってすごく必要だと思うし、それをやることによってなんか自分がその自分の人生をすごく満足に過ごせる、なんかそういったのが、ね、残りもうね人生わずかかもしれないんですけどなんかやっぱりなんかちょっとね内輪の話になりますけど、うちの母親はあんたは母子家庭なんだから家にいなさい、仕事はもうパートでいいと、ね、スーパーのレジをしなさいっていう風に言われて、すごく言われたんですけど、それを蹴って自分で借金をしてなんか今無理やり資格を取ってやってるんですけど、すごくね、苦労したけれどもなんか良かったかなって思うんですよね。だからなんかこのモンテッソーリのお話を聞いていて、なんか大人の今聞いていただいている方にもその自分の好きなことを見つける
っていうのができるんじゃないかな、なんかつながってるんじゃないかなっていうふうに感じるんですけど、アミさんどうですか？
本当にそう思います、うん、モンテッソーリ教育ってちょっとこうやってね話していくと本当に奥が深いなと思うんですけれども、うんうん、何か一つの能力を伸ばしていく、そしてそれも何歳だからとかここまでが範囲だからといって伸ばしていくものではなくって、うん、本当になんかこう生きるっていうことにつながっていく、うん、モンテッソーリ教育でいうと全人格的成長っていう言い方するんですけど、
おーすごい
なんかもう人として丸ごとこう成長していくみたいなものがベースになるので、これは本当に子どももそうですし大人も一緒ですよね、
うん、そうですね。いやなんかねお話は今ね私たちはこのポッドキャストは子ども向けの子どもを育てているお母さんお父さんあるいは支援に関わっている方たちに聞いていただいてるんですが、ね、その人自身の人生ですとか、 なんか今後のことを考えた時やりたいこととかそういったヒントにもなればいいなって、なんか今この番組をねなんか作りながらちょっとなんか考えてしまいました。いい機会になりました。アミさん本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、じゃあですね最後にアミ先生からお聞きいただいている方に何でもいいです、モンテのことでもいいですし最後にエールを送っていただければ嬉しいです。
そうですね、今日は聞いていただいてありがとうございました。モンテッソーリ教育はもともと平和教育とも言われていて、まあ、子どもたちを、ね、平和な環境で過ごすことで、まあ、平和な大人になるというのがあります。私たちも、ね、今日のお話にありましたけども子どもと一緒に学んで子どもと一緒に成長して自分を生きて生き生きと、ね、毎日を過ごせるような、そんな日々になればいいなと思います。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のゲストはモンテソーリ教師岡山亜美さんでした。岡山さん本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
前回今回と続けてお送りした岡山亜美さんのモンテソーリのお話いかがだったでしょうか。実は私たちアメリカの作業療法士ティナ先生が行っている国際リドルキッズのタッチセラピーを通して知り合いになって、そこからググッと仲良くさせていただいてるんですよね。お聞きになってわかるようにもう本当に優しくって温かくてそしてとてもチャーミングな彼女なんですね。もう大好きです、はい、そんな彼女の2冊目の本の最後の後書き、こちらを読ませていただいてお別れしたいと思います。亜美さんありがとうございました。子育ての大変さは過ぎれば忘れますが、幸せな気持ちは残ったまま私を幸せにし続けてくれます。それを思えば自分が子供にしてきたことより子供が私に与えてくれたことの方がずっとずっと大きいものだと実感しています。今悩んだり辛かったりするのはこれからも同じ日々が続いてこの先も変わらないように思えるからかもしれません。でも春が過ぎ夏が過ぎ秋が過ぎ冬が過ぎまた春が来て何もできないふにゃふにゃの赤ちゃんがいつの間にかお兄ちゃんお姉ちゃんになってあなたを笑わせてくれるようになったみたいに確実にそして想像よりもずっと早く子供は成長していきます。子供の強い心を育てるためにどんな感情も受け入れようと努めているうちにいつの間にか自分自身の心も強くなっていることに気がつくでしょう。子育ては子供と一緒に成長できるから 楽しい。とても短いその時間を大切に過ごせますように。片山亜美。